私たちは人との状況の中での自分、あるいは人とのこの比べながらの自分じゃなくて、本当に一人ぼっちの自分をこう見つめていくという、孤独になりなさいという勧めがあるんですね。これは聖書の中にも出てまいりますよ。イエス様という方はいつでも一人になられた。一人を求められた。一人であるということは、自分を見つめ、また神の前に立たされるということなんですね。ありのままでね。ヤコブは自分が孤独な存在であることを初めて知りました。そこに不安が襲ってまいりました。これから自分は一体どうなっていくんだろうか。豊かな家庭に生まれて、何不自由なく育ち、母の愛の中で育ってきた、好き勝手やってきた彼ですよ。名前は一人ぽっちなんです。どこへ行くんだろうか。お母さんの実家なんですけども、これは波乱でありますが、アブラムが出てきたところです。そこに、まだ見知らぬ人とのところに身を寄せるというのは旅でありますが、どうなるんかな、自分はどうなっていくんかな、そういう思いですね。それから、なんでこんなことになったかなと思ったですよね。いろんな人のせいにしたりね、いろいろこと、いろんなことのせいにしますけども、やっぱりですね、自分のやってきたことの、ああ、自分は刈り取りをしてるんだなということをね、否定することができない、これ事実でありますね。気のいい兄を騙し、老いた父を欺いたという、初めてこう両親の呵責で胸が痛み始めるわけであります。初めての経験、どれも初めての経験です。一人ぼっちになったとき、初めて自分を見つめることができました。ヤコブが見たものは、自分の罪の醜さと、その結果の悲惨さですね。皆さん、まさに罪から来る報酬は死でありますね。罪から来る報酬は死です。ね、ああ、そうだ。そうなんだ、ね。本当に自分のやってきたことを、そしてその結果を刈り取りながらね、この言葉をですね、味わなきゃならない。惨めですよ。つらいですね。ベテルは自分の罪の醜さを発見するところです。私たちはこのベテルの経験を通っていますでしょうか。孤独と悲しみと質問にあるヤコブであります。元はといえば全部自分のせいであります。しかしですね、そのひどいヤコブを神様は憐れんでくださいました。神様は決してこのようなヤコブを見捨てられないというんですね。それどころか、このところで彼にご自身を初めて表してくださり、神様はこのヤコブに親しく、こんなところで、こんな自分に語りかけてくださったんですね。神との出会いの場面が出てまいります。眠りに落ちたヤコブは、一つの夢を見ました。それは不思議な夢でしたね。はしごの夢であります。一つのはしごが、天から地上に下っていました。そしてそのはしごを神御使いたちが上り下りしているんです。不思議な夢でありますね。皆さん、このはしごは何を意味するんでしょうか。神様の世界は祝福と恵みの世界ですよね。清い祝福と恵みの世界です。しかし今ヤコブがいる世界は、ヤコブの世界は孤独と罪と醜さのこの世界であります。ヤコブにはこのどうにもない二つの世界の断絶の中にヤコブは置かれているわけです。この断絶に神様の方から天からはしごを下ろしてヤコブに近づいてくださったという、こういう意味の幻なんです、夢なんです。ヤコブを憐れみ愛し、 交わりの手段を天から神様が開いてくださって、そしてこのようなヤコブにも届いてくださっているという、これがはしごであります。皆さん、私たちはこのヤコブのはしごの意味を考えたときにすぐピンときますよね。神の祝福の世界とこの罪に満ちた混沌とした地上の世界、罪というどうにもならないここに断絶があるんです。隔てがあるんです。下から一生懸命この断絶を乗り越えて神の祝福に達しよう達しようと努力するんですけども、人がいろんな方法で努力するんです。しかし全部の罪というこの断絶によってそれが阻まれてしまう。だから神様は一つの緊急手段を用いなさいました。それは人間から、人間世界から神様の世界に届くというんじゃなくて、神様が神様の世界から人間の世界に飛び込んできてくださった。道筋をつけてくださった。はしごを下ろしてくださった。そしてこの罪深い人間を救うという手段を取ってくださった。イエス様のことでしょう。皆様、イエス様こそですね。天のはしごなんですよ。この断絶を、道筋をつける。そして、神の祝福と交わりを、私たちにもたらすところの、その交わりを回復するところの、まさにキリストこそ柱なんですね。これがヤコブが見たものでありますね。その光景の中から、ヤコブ自身に語りかける神の声が聞こえてまいりました。私は、あなたの父、アブラムの神、イサクの神、主であるという、本当に驚くべき言葉であります。神様はご自分から何の期待もしてないヤコブに現れてくださいました。裁くためじゃなくて、祝福するためですよ。そしてその祝福の内容が15節であります。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るだろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろうと。神様の言葉の祝福は一方的な祝福です。無条件の、無制限の祝福ですね。私たちもそうです。私たちは醜い罪人であります。弱いものであります。失敗ばかりしているものであります。横島なものです。しばしば神様に向き合うことができないで、自己中心になって、そして私たちは互いに愛し合うことを忘れてしまう。人を批判し、いがみ合う。しかし神様は、そんな私たちを決して手放さないとおっしゃいます。たとえ私たちがこの先どんな罪の中に迷い込んでいくとしても、どんなに神様から遠く離れていってしまうということがあったとしても、神様は私たちをこの地に、神様の祝福地に連れ戻すんだとおっしゃるんで、そういうお方でありますね。私は決してあなたを諦めることはしないとおっしゃる。神様の憐れみは、私たちが条件を満たしたら祝福するというような頼りない、そういうものじゃないわけでありました。どこまでも私たちを選び、私たちを召し、私を愛したら、その祝福を持って私たちの神様を追っかけてくださるという、まあ、そういうお方なんだということですね。神様、ヤコブを追っかけてくださるんですよ。追っかけてくださって、これからも生涯追っかけてくださるんです。私の大好きな詩篇の23編の6節に、最後に、主は私の牧者、私の生きている限りは必ず恵みと慈しみが伴うでしょう。あの言葉は、神はあなたの恵みと慈しみが私を追っかけてきますという、そういう意味ですね。ユダヤ人はですね、神様の祝福というものは、猟犬、ね、獲物を狙う猟犬のようにですね、私たちを捕らえるんだ、追っかけてくるんだというね、ちょっと例えがちょっと変だと思いますけどもですね、しつこい猟犬のようにですね、 私たちはいつでもどこまで、どこに隠れ込んでも、どこに逃げ込んでもね、神様の裁きじゃないですよ。神様の祝福がかけてくると。こういうふうにね、考えていたんです。